面接が怖くなくなるラジオです。このポッドキャストはテレビ電話で模擬面接の面連 V 株式会社ロキワークスがお送りしています。弊社のホームページはrokiworks.com で面接対策、模擬面接や添削などのサービスについて詳細を掲載しております。ぜひご覧ください。今日のテーマは集団討論のコツ、グループディスカッション対策決定版と題してお送りしようと思います。まあいつもは、個別面接に関する対策をお話ししてますので、ちょっと今日は毛色の違う感じですね。民間企業への就活における選考プロセスでも、公務員試験、まあ特にね、地方自治体なんかの二次試験や三次試験などでもですね、集団討論が課されることというのは多くあります。まあ名称は集団討論以外にグループディスカッションというのが一般的ですけれども、まあ時にね、グループワークという名称で、実質的には集団討論と同じ内容の場合もあります。グループワークというのはですね、まあちょっと説明しておくと、チームで一定の成果物を作るというものを求めるようなものですね。例えばここにある材料でペーパータワーを作ってできるだけ高くしなさいみたいな課題なんですね。で、一般的にはグループワークっていうのはこういった共同作業を求めるようなものを指してきたんですけれども、まあ現在はこの言葉をね、集団討論あるいはグループディスカッションとほとんど変わらない意味で使っている例も多く見られますので、ご注意ください。で、以下の説明ではね、集団討論という名称で統一して説明をしようと思います。で、まあ大学のゼミなんかでね、ディスカッションしたことのある人は多いと思うんですけれども、まあ選考評価を受けるような場面でね、ディスカッションを行うということに慣れてない人は、慣れている人っていうのはね、ほとんどいませんね。そこで今日は集団討論のコツについてお話していこうというふうに思います。で、ちなみにまあ弊社のね、対策っていうのは、集団討論やグループディスカッションをシミュレーションするようなものはね、まあ現在は行っていないんですね。まあなかなかね、人を集めて同じ日時に合わせてやるっていうふうなことになると、なかなかまあキャンセルが出ちゃったり、人が集まらなかったり、まあ逆に非常に多くね集まったりして、なかなかコントロール難しいのでやってないんですけども、まあただ集団討論のね、準備としての、まあ例えばネタの収集、課題のね、課題検討の材料になるようなものの収集のお手伝いとか、あるいはまあ集団討論でどう振る舞うかってことのご相談なんかは模擬面接サービスの中で受け付けてますので、ご要望のある方はね、お問い合わせいただければと思います。で、集団討論に関して、まあ、どのような振る舞い方をするかっていうことについて、大切なことというのは、集団討論では何を評価されているのかを理解して、当日どのような姿勢で臨むのかっていうのをね、しっかり決めて、集団討論に向かうということが大事だと思います。で、まあ最初にね、まず強調しておきたいことが、意見の優劣よりもチームへの貢献が大切ということです。まあ集団討論で勘違いしがちなのはですね、まあいかにいい意見を言えるかということが大切だと考えてしまうことですね。まあ確かに良い意見を入れるに越したことはないんですけれども、評価の比重は他の面の方がね、かなり重要だということです。で、それは何かというとですね、集団で意見を出し合って結論に向かっていくプロセスにいかに貢献できるのかということが大事ということです。まあ、ここが評価されているということなんですね。この、まあ、チームへの貢献度というのが評価の中心にあるということを強く意識する必要があります。自分の属する討論グループ全体の評価が上がるように振る舞うという考え方で臨むのが良いと思います。まあ例えばね、仕事で意見を交わす際に常に正しい人とか常に優れた意見を提示するような人っていうのは、まあほぼいないですね。 で、まあ、そういうね存在しないような人を求めてるんじゃなくて、採用側っていうのは他のメンバーと協調する中で最適解を見つけるっていうふうなことを期待してるわけなんですね。まあ、だからこそ周囲とのコミュニケーションとか協調に関する振る舞いを確認できる集団討論、グループディスカッションを先行に取り入れてるということです。間違っても他のメンバーよりも自分の意見が優れていることをアピールして勝つみたいなふうにね思わないようにしましょう。これがまず一番最初に大事なことです。ではチームへの貢献度っていうのはどうやったら上がるのかということですね。まあ、いくつかの項目に分けて具体的な行動と合わせて説明しようと思います。でチームへの貢献度を上げるために大切なポイントっていうのはね、次の4つです。まず1つ目、議論を活性化させること。2つ目、討論進行に必要な作業に関わるということ。3つ目、議論を正しい方向に向かわせる。4つ目、他のメンバーへの配慮を示すということです。まあ、この4つについてね、それぞれ見ていきましょう。まず最初、議論を活性化させるということですね。まあ、活発な議論が行われれば討論グループ全体の評価が上がります。議論を活発化させるためにね、一員としてできることっていうのは、まあ、おおむねね次のようなことです。まず最初に単純なことですけれども、積極的な発言ということです。まあ、やはりね積極的に発言するということはね、活発な討論に貢献しているというふうに見られます。討論グループの中で発言回数はね、上位半分よりも上に入るぐらいを狙ってね発言していきましょう。まあ、次に口火を切るということです。まあ、新しい論点にね議論が移った時とか、議論が停滞している時なんかに、最初のね一言発言によって議論が活発化するということは多いもんですね。誰かパッとこう押してあげるってことですかね。したがって発言回数とは別に、まあちょっと静まり返った時とか、意見が沈滞してるみたいなね、討論が沈滞してるみたいな時に口火を切るという場面をね、自分が果たすというふうなことをね、まあ1回以上ね得られるように考えておくといいと思います。では貢献度を上げるための2つ目ですけれども、討論進行に必要な作業に関わるということです。で、まあ、まずね、そのスムーズな討論進行には、まあ、司会的な立場の人が果たす役割が大きいんですよね。でほとんどの場合、まあ、討論の冒頭で司会役を決めませんかみたいなことになるのが多いんですけれども、自然発生的にもですね。でここで司会を引き受けるのが得策かどうかっていうのはちょっと微妙なので、まあ、よく考えた方がいいということです。で非常に上手にね司会進行を行うことができれば評価は確実に上がりますけれども、まあ、司会の仕切りが悪いというふうに思われたら評価は大きく低下します。つまり司会をやることは比較的大きなリスクがあるということなんですね。だから私の個人的なおすすめは、司会は引き受けずに司会をサポートするようなポジションを取るというのが一番おいしいんじゃないかなというふうに思います。で司会をサポートするポジションっていうのはどんなことかっていうと、司会役の行う進行に適宜アドバイスをするということなんですね。例えば司会役の人にね、〇〇とペケペケが重要なポイントだと思いますので、この2つをね分けて議論しませんかとかですね、まあ、今〇〇とペケペケというねちょっと別次元の問題が混在して議論されているので、分けて議論しませんかみたいな感じで、議論の進め方についての提案をして司会役にね、もう司会役を補佐するような形になるっていうふうなことです。まあ、あるいはね時間配分とかについて、まあ、あと何分なのでそろそろまとめに入りませんかといったアドバイスをするというのもありだと思います。でこういったアドバイスを適切に行えば、司会役の人よりも実質的にねいろいろ全体を考えて、補佐しているというふうなことで良い評価を得られることも多いと思います。まあ、それから、司会進行に必要な作業としてはね、まとめの作業に加わるということも大事です。 多くの集団討論ではね、最後にグループとしての結論を出しなさいというふうになっていることがほとんどです。まあもちろんね、結論は出す必要ないっていうふうな指示がある場合もね、稀にありますけれども、一般的には結論を出すことが求められているんですね。で、そうすると、一連の議論の内容を最後にまとめて、我々の結論は〇〇です、みたいな感じで、決めなきゃいけない。まあそのためのまとめ作業が必要になるということなんですね。で、このまとめ作業には必ず加わるようにします。で、討論の最後の場面になりますから、まあ、試験官のね、印象にも残りやすいし、また議論にしっかりした参画したっていうふうなイメージを残しやすいというふうな場面なんですね。だからそのためには議論の過程で何が論点になって、その論点の結論は何だったか、ということをね、しっかりメモして思い出せるようにしておくということが大事です。貢献度を上げるためのね、ポイントとしての3つ目ですけれども、議論を正しい方向に向かわせるということです。で、集団討論グループのね、メンバーにはいろいろな人がいますので、まあ、例えばね、あまり重要でないことにこだわっちゃう人とか、あるいは現在論点になっていることと無関係な話をしちゃう人とか、まあそういう人がいる可能性は当然あるわけなんですよね。で、こういう人をうまくコントロールできないと、討論自体が方向性を失って、討論グループ全体の評価が下がることにもつながってしまいます。ですから、まあこの正しい方向に向かわせるっていうのが大事なんですが、そのために何をするかですけども、まず論点を整理するということです。例えばある課題に対する対策に事前の対策と事後の対策みたいなものがね想定されるような場合、事前と事後を混在させて議論しても混乱してしまいますね。で、こういった場合に対策を事前と事後に分けて議論しませんかっていうふうな形で論点を整理する発言をすることができれば、討論への貢献度は高いというふうになるでしょう。また次にね、論点ずれを指摘するというのもあります。例えばさっきの例でね、事前の議論をしているのに事後の話を混ぜ込んでいる人っていうのがね、いるっていう例はね、まあしばしばあるんですね。で、こういった場合に指摘をして方向を修正することがね、貢献度の高い行動になります。まあでも、まあ単にね、ズバリと指摘する、まあ論点違いますよ、みたいな感じで、その人、そういうふうに言うと、その人をね、ちょっと攻撃してるようにも見える。責めてるようにも見えるので、例えば、A さんのおっしゃっている点は非常に大切だと思うんですけども、まあ事後対策の話なので、後で事後対策の議論の時に再度お話しませんか、みたいな感じで。相手に配慮したような表現が大事だと思います。で、まあ、逆にね、一番良くないのは、論点ずれした発言者の後に、自分自身もそれに乗っかって、そのずれた論点に乗っかって意見を言っちゃう。これかなり評価を悪くします。ずれちゃった人以上にマイナスを負う可能性があります。例えばさっきの例で、事前の話をしてるのに事後の話をね、B さんがしたと。で、自分の番が回ってきた時に B さんのその事後の話に乗っかっちゃうっていうことですよね。だこういう人っていうのはね、ずれちゃった人っていうのはミスしたっていう感じがで終わりますけれども、ずれちゃったものに乗っかってる人っていうのはね、全く自分で考えてない、でもう流れに任せてね、適当なことを言ってるっていうふうに思われちゃうんで、これは良くないということですね。それから、まあ、正しい方向に向かわせるものとして、まあ、ちょっと難しいんですけども、客観的な根拠を提示するというのもあります。で、これはね、難易度高いんですけど、水かけ論のような状態にね、いや、こうだ、いや、違う違う、ああだ、みたいな感じで、水かけ論になっちゃったような時に、データとかね、まあ、そういった、その、客観的な根拠を提示することができれば、まあ、評価高くなるとは思うんですけどもね、例えば〇〇のデータではペケペケの比率はほにゃららよりも高いと出てますよというふうに指摘するということなんです。ただね、これは討論テーマについての予備知識が必要なので、なかなか難易度が高いですね。 全てをね準備しておくってことは不可能ですから、まあ、可能な場面があれば、自分の知ってる根拠があれば、それを提示してあげるっていうふうに考えておけばいいんじゃないかなっていうふうに思います。でチームへの貢献度を上げる4つ目なんですけれども、他のメンバーに配慮した発言をするということです。集団討論ではね、他のメンバーに適切に配慮できる協調性があるのかという点も評価されてます。独りよがりに自分の意見を述べるだけでは評価はつかないということなんですね。でこの点で評価を得るためには、誰がどんな発言をしたのかをメモしておくことが大切です。その上で次のような行動をするといいと思います。まず反対意見を述べるときは特に配慮するということです。まあ、誰かの発言と対立するような意見を述べるとき、最低でもね、A さんの意見とは反対の意見になるんですけどもっていうふうな、まあ、A さんに配慮したような言葉、ちょっとしたことですけども、そういったものをつけるということですよね。まあ、もし可能だったら、例えば A さんの意見は〇〇という点ではね非常に重要なことをおっしゃってると思いますけれども、ただ私はみたいな感じでね言えると思います。言えると良いと思います。まあ、そういったね、自分の反対意見を述べている人の立場にも配慮したような言い方ができる。まあ、その人を尊重しながらも自分の意見をしっかり述べるというふうな態度が重要だと思います。また発言機会の少ない人に配慮するというのも、いいと思います。まあ、討論やってみると分かるんですけども、まあ、あんまり積極的に意見をね述べない人がいるっていう場合もあるんですね。まあ、試験なんでね意見述べなきゃいけないなっていうふうには思うんですけども、どうしてもねなかなか積極的に意見述べれないようなタイプの人もいます。まあ、おそらくね性格的なことであるとか、あるいは極度に緊張してるとかね、そういったことが原因だと思うんですけれども、まあ、発言機会がなければねその人は評価されなくなっちゃうんですよね。で、まあ、受験生とかね、まあ応募者、就活でね応募してる人からすればですね、まあ、ライバルが一人脱落というふうに考えることもあるんでしょうけれども、グループ全体の評価が重要、最初に述べたねということを考えると、この人にも配慮が必要なんですね。でこういった人を見つけたら、 C さんはまだあんまり意見おっしゃってませんけども、どんな意見お持ちですかというふうな形で発言機会を与えるような配慮を見せるというのが良いと思います。考え方としてメンバーの中から一人の脱落者も出さないというふうなスタンスで臨むというのが大事だと思います。でまあいろいろね配慮の仕方とかね行動の仕方っていうのをお話してきたんですけども、こういったことをね実践していく上でどんなことを意識してやればいいか、コツですね、実践上のコツについてお話ししようと思います。まず一つ目は、他のメンバーの発言を注意深く聞いてできる限りメモを取るということです。集団討論は他のメンバーと協力しながら一つの結論を目指すものですから、他者の意見をよく聞き尊重する姿勢が大事なんですね。でそのためには次のことぐらいは最低限メモしながら討論するのがいいと思います。まず一つ目は、誰がどんなことを言っていたのかですね。もう本当に簡単なことでいいですけども、 A さんがこういうことを言ってたみたいなことですね。それから意見の中に含まれている採用すべき点、まあ、賛成すべき点、それから反対すべき点、良い問題提起として見るべき点などをメモっておくということですよね。で、まあ、混乱のないようにメモを取るためにはですね、着席順に応じてメモを書き込む位置を決めておくということですよね。例えば自分の対面している側に ABCD さんが座ってるんだったら、その通り紙の上にも ABCD っていうふうに、まあ、その並びと同じように書くわけですよね。手前側には自分の横に並んでる人の、まあ、E さんとか F さんとかっていうのを書く。でそのことによって、要するに位置によってね、この人が何を言ったっていうことをねメモっていくっていうのがいいと思います。で次がですね、課題に関する論点のレベル分けとか種類分けをメモするということなんですね。で討論の進行に貢献するためには、 課題に対する論点のレベル分けとか種類分けを自覚的に行うということが大事です。例えば特定の課題についてさっきもね例に挙げたように事前と事後の対策があるというふうな分類とか、あるいは経済面での支援とか生理性精神心理面での支援であるとかっていうね、まあ課題によりますけども、あるいは何を対象にするしてる施策なのかみたいなね、そういうことによる分類なわけですよね。でまあこの分類のね基準はまあいろいろあるけれども、こういったそのなんていうかな、あのカテゴリー分けというかねっていうふうなものを課題検討中に最初にね普通課題を検討する時間設けられるので、そういったところに書き出しておけばね、議論がスタートした後に議論の方向性どう持っていくのかっていうことをね、活発な意見を出しやすくするとか話をまとめやすいとかの判断材料になるってことなんですよね。あるいはさっきもお話しした論点ずれを発見するにも役立ちます。でこういったものをねちょっと意識的にメモするっていうのが大事だと思います。次ですね、発言の分かりやすさ簡潔さを意識するということです。で、まあ、グループへの貢献が問われるということなんではあるんですけれども、やっぱりね自分の意見を述べる際にメンバーに伝わりにくいような言い方とかっていうことだとね、やっぱり評価下がっちゃうんですよね。でまあかといって一人当たりにね発言できる時間っていうのもそうそう長くはないですから、短時間で分かりやすく意見を述べるコツっていうのは、まあ、次の3つに注意をすればいいんじゃないかなというふうに思います。まず1つ目、欲張らずにできるだけ焦点を絞って話すということですよね。いっぺんに2つや3つの意見をね同時に述べようと思うんじゃなくて、まあ大事なこと1つだけ言おうというふうなスタンスで臨む。2つ目、冒頭に伝えたいことの結論とか要約を述べるということですよね。あの私こうこうこういうふうに考えてこうな考えたんですけども、でもこういう面もあるんでこうこうこうなので結局私はこう思いますみたいな話し方ではなくて、最初に私は何々というふうに考えます、なぜならみたいな感じで最初に自分の伝えたいことの要約をねズバリと言うということです。これが討論メンバーにも、あ、分かりやすい意見を言ってくれるなというふうに思える言い方ですし、まあ、評価者もですね、あの集団討論評価してる人から見ても、あ、この人の意見ってすっきりして分かりやすいなっていうふうに思います。で3つ目ですけれども、1文ずつを短めに区切ることを意識するということです。まあ、これはねだらだらだらだらと、なんていうかな、あの文章をね区切らないでだらだらだらだら喋ってしまうと分かりにくいということです。まあ、単純に何々だと思います、なぜなら何々だからです、この例はこうこうこうですみたいな感じで、あのできるだけね短い文章をちゃんと丸を打ってね次に進むっていうような形で喋っていく、まあ、それを意識するだけで伝わりやすいっていう感じに見えると思います。で次に、敵対的な態度っていうのはタブーだというふうに考えてください。意見が対立するね相手がいて、まあこいつまたこの俺の意見に反対してるよみたいなことがあってもですね、まああるいは相手の方がねちょっとね、あ、こっちをなんか目の肩に気にするようにねなんか食いついてくるみたいな、そういう敵対的な態度とかね、まあ常に全否定のとかね、あるいは意見のスタンスそのものをね強く批判してくる、そんな考え方はないと思いますよみたいな言い方をしてくるとかね、まあそういうふうな人がいたとしてもこちら側はあくまでも協調的な態度を表すということが大切です。まあなかなかこういうタイプの人っていうのは集団討論の場ではね現れませんけれども、しかしねいろんな人が参加してるわけですから、どんな人がいるか分かりません。どんな人がいても協調的な態度を示す、敵対的な態度とはしないっていうことなんですよね。で特に反対意見を述べる時っていうのは相手の感情に配慮して可能であればね、あなたの意見のここは良いと思うんですよっていうふうなことを織り交ぜながら話すっていうことが大事です。また意見がねなかなか一致しないとか妥協が図れないっていうふうな場合には、自分と相手だけで解決しようとするんじゃなくて、皆さんはどう思われますかといった形で 他のメンバーの判断を仰ぐような姿勢を見せるっていうのも有効だと思います。で最後にね、コツですけども、時間経過をチェックするっていうことですよね。で集団討論っていうのはね、時間無制限っていうことはありませんので、時間制限のある中で議論を進めます。でその中で一定の結論を得ようとすると、時間管理がある程度重要なんですよね。まあもちろんね、タイムキーパーみたいな役割をね、誰かに任せるっていう方法もあるんですけども、まああんまりそういうパターン多くありません。でまあそうなると、本来は司会的な立場の人がね、時間管理もするっていうのがね、役割ですけれども、なかなかね、議論の整理が大変で時間に対する意識が、ね、低くなっちゃうっていうような場合もあるんですよね。ですから、そろそろ次に進まないとまずいのではというふうな時間感覚を持ちつつね、時折グループに呼びかける。まあ具体的にはね、司会の人にね、そろそろみたいな感じで提案をするということが必要ですし、それも貢献だと思われるということですよね。で最後にまとめですけれども、討論メンバーはチームだと意識しようということです。で集団討論で同じグループになったメンバーは、まあ、もちろん選考の上ではライバルにもなる対象ではありますけれども、ある意味同じ船に乗ってるね、同志ということでもあるわけなんです。グループ全体の評価が悪ければ、メンバー全員が選考不通過になってしまう可能性もあるんですね。で多くの場合、集団討論とかグループディスカッションというのは最終面接よりも前に行われます。ですから集団討論は一定のふるいにかけるために行われているものなんですよね。ですからグループの評価を上げて、メンバー全員が選考を通過できるようにということを意図して討論に臨む方が良い結果につながります。まあそれでもね、まあ、そういったね、チーム全体に貢献しようという意識で振る舞ったとしてもですね、結果的にはそういう振る舞いが自分自身の個人的な高評価につながるということなんですよね。だから他のメンバーを押しのけて自分だけが評価を得ようとするよりも、チームのためを意識して行動するということをやれば、結果的に個人にもいい結果が戻ってくるというふうに意識するのが良いと思います。はい、集団討論のコツ、グループディスカッションの対策について、特に振る舞い方を中心に今日はお話をしました。今日もお聞きいただきありがとうございました。